リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
テレビを見ていても事故と言いましょうか、この災害のことで大変な状況だなって思います。この前は地震があったばかりで、またこんな状況になって、本当にこの国はどうなっているのかなと心配になるのです。けれども今日のこの聖書の言葉は私たちに励ましを与えてくださるし、勇気を与えてくださる言葉ですね。最後の節です。58節ですね。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。神様に結ばれている、神様がちゃんと守ってくださるし導いてくださいますよということですね。私たち苦労します。本当にいろんなことで苦労いたします。今も苦労の中に皆さんあると思うんです。けれどもその苦労は決して無駄にはなりませんよということです。その苦労はちゃんと意味があって、その苦労はただの苦しみだけではないですよということですね。そのことを私たちは信じている、そのことを知っている、とても嬉しいことであります。日本もこのような苦しみの中にある、いろんな世界の人がいろんな苦しみの中にある、けれどもその苦しみは決して無駄ではありませんよということです。今日の第一ですね、無駄は嫌だということですね。無駄というのは嫌ですよね。こうやっぱり私たち価値あるものを手に入れたいし、価値あることをしたい、無駄というのは嫌だと私たちは思います。とっても日本は裕福になりました。食べ物がこういつでも食べられるということ、本当に幸せだなと思います。まあ、皆さんも、多くの皆さんはそうだと思いますけれども、私の子どもの頃も食料事情はそんなに良くなかったんです。食べ物がなくてお腹が空いたっていう状況でした。今はもう冷蔵庫の中に食べ物はたくさんあるし、スーパーに行けばたくさん食べ物はある、レストランに行けば食べ物を食べることができる。そればかりか、もうこれいらないよと言って捨ててしまうような状況なんですね。お寿司屋さんに行って、ご飯はいらないよと、上だけでいいですよと言ってですね、上だけを食べる人がいるですね。私なんかすると信じられないなって思うんですけれども、そういうので破棄される食べ物というのがたくさんあるという状況、ああもったいないなって思うんですね。世界の中ではお腹空いて、あそれ食べたいって思ってる人たくさんいるだろうなって思うんです。無駄になるのは嫌だって私たちは思いますよね。まあ、かといってそれを全部食べると、かえってまたこの体がこう害が出てくるのでありますけれども、無駄にならないようにって私たちは願うのであります。私たちのこの生活もそうですね。無駄になることはしたくない、ね、骨折り損のくたぶれ儲けということがありますね。苦労して苦労して一生懸命やったんだけれども、結局それは身にならず、もうただ疲れてしまっただけなんだというのは嫌だなと思うんですよ。まあ、努力というか苦しいことは嫌だけれども、苦しいことをしたならばしただけの価値と言いましょうかね、いうものをあってほしいと願うのが私たち人間であります。 まあ、これは神様が私たちにも考えることですね、いうことを力を与えてくれたからそう思うのであります。私たちは自分は何のため生きているんだろう、この人生は意味は何なんだろうと考える力を神様に与えられているんです。ですからそれを考えるというのはとても大切なことであり、有意義な人生、有意義な生き方をしたいと願うのは当然なことです。まあ、それを考えるのが、まあ、哲学とかですね、まあ、宗教もそうでありますけれども、最近そういうのを考えなくて、まあ、そんなことどうでもいいじゃないのと、今日が楽しければ今が良ければいいんだというような考え方がありますけれども、それは間違いですね。神様が考えるように与えてくださった力ですから、それを考え、よりいい生き方って言いましょうかね、より良いこの人生を送りたいと思って、それを求めるのが正しい生き方だと私は思うのでありますけれども、どのように生きていいかわからない。ナチスのこの刑務所でしょうかね、まあ、ロシアとも言われていますけれども、一つのこの刑罰と言いましょうかね、人間を苦しめる、まあ、一つの拷問と言いましょうか、いうのがあるそうなんですね。穴を掘って、午前中は穴を一生懸命掘らせると、で午後はその穴を埋めるというのです。これ何のためにするんですかと言ったら、いや別に意味はないと、ただそれをしなさいということです。ですから午前中は穴を一生懸命掘って、で自分のあった穴を掘った穴を午後はそれを埋める、でそれを何日も何日も続けていると、だんだんだんだんこの精神がおかしくなってくるということですね。だから意味のないこと、また無駄なことをですね、ずっと、させられ続けるというのは人間にとって苦しいことであります。そうですよね、私たちの苦しみというのが無駄であるならば、もう生きていてもしょうがないんじゃないかな、私なんかいなくてもいいんじゃないかなと思ってしまうのではないでしょうか。私たちの生活の中の苦しみというのがそういう無駄であるならば、本当に虚しい、本当に苦しい人生になってしまうのでありますけれどもですね、第2番目、苦しみには意味があるんだということですね。でこのコリントの信徒の15章は、イエス様の十字架、そして復活、そのことを扱っているところであります。イエス様は十字架にかかられましたけれども、皆さん、十字架は十字架だけで終わらないということです。十字架には必ず復活ということがもうついているというか、くっついているのであります。まあ、それはちょうど硬貨、コインの表と裏のような関係にあります。表だけのコインって絶対ないんですね、硬貨。あれをこう半分に切って裏を取ったとしても新しい裏ができるんですよ。表と裏というのは必ずペアになっている。ですから十字架と復活というのは必ずペアになっているんですね。十字架の苦しみがあったならば、復活の喜びというのは必ずあるんだということです。これはイエス様だけではなくて私たちにもあります。ですからこの15章の後半部分は、皆さんもというか私たちも復活をするんですよということが書かれてあるんですね。こう死というのはもう究極の苦しみです。そして全てが意味がなくなってしまうことであります。もう死んでしまったらもうそこでおしまいだ、死んで花見が咲くものか、生きていてこそ意味があるんだよ、死んでは意味がありませんよというのが常識でありますけれども、聖書はそうではないんですね。死は終わりではありませんよというのですね。死を超えた命があるんですよ、 それが永遠の命という命ですね。それが復活であります。どんな苦しみにも、たとえ死という究極の苦しみにも勝利がありますよ、またそれには深い意味があるんですよということです。私たちの苦しみ、ただむやみに苦しんでいるのではない、意味なく苦しんでいるのではない、必ずそれは素晴らしい意味があり価値のあることなんですよということです。今12回で聖書を学ぶ会、聖書を読む会というのをやっています。この前の金曜日は旧約聖書の詩歌と知恵文学というのをちょっと読んでまた学んだんですけれども、もう紀元前ずっと昔にものすごいことを考え書いた人がいるんですね。それは人間がなぜ苦しむのかということです。いいことをしているのに、正しいことをしているのになぜ苦しむのかということを考え、そして到底それを文章にした人がいる。すごいことだなって思います。もう紀元前ですよ。まあそれが旧約聖書の呼ぶ記というのですね。ヨブという素晴らしい人がいました。この人は本当に真面目な人で、こう純粋な人で、愛の人でありました。困っている人があったら助けてあげる、そして家族も本当に仲良くしていて、神様を信じる敬虔な人でした。でこの人がある時に、この災害にあって全ての財産をなくしてしまうんです。そして子供たちもみんな事故で亡くなってしまうんですね。そればかりではなく、自分自身も病気になってしまって、すごいこの体にですね、腫れ物というか出来物ができて、痒いというか痛いというか状況になってしまうんです。で友達がやってきてですね、お前は何か悪いことしたに違いないって、いい人がそんなに苦しい目に遭うわけがないでしょって言うんですね。彼もですね、いや自分がですね、なんかちょっと悪いことというか、ああちょっとあのことあんなひどいことしたからな、だから、まあ、このような苦しい目に遭ってるんだなって思ったら、ちょっとはこう楽になるというか、ああそうか、これはあの時の罰なんだって、神様から罰を受けたんだなというので納得がいくんですね。けれどもですね、もう心をどんなに探ってみても悪いことがないのです。まあヨブはそういう意味ではイエス様の雛形であります。全くその覚えがない。で友達が言うのに、いやそんなはずはないはずだと、ならばこんなに苦しい目に遭うわけがないじゃないのと、お前は嘘をついている。まあ、体の苦しみとかそういう苦しみに、それ以上に苦しいのは友達からそのように責められること。お前はあれ悪いことをしたに違いないと、隠しているんだけれども何か悪いことあるに違いないって言って疑われて、もう信用されないというのが苦しいんですね。もう彼は苦しくて神様にですね、神様なんで私をこんなに苦しめるんですかって教えてくださいよって、私はあなたを議論したいですよとまでを言うんです。それほど何にもなかったんですよ。理由が、責められる理由が全くなかった。なぜこの苦しみがあるんだですね。最後にヨブのところに神様が現れて言われるんですね。なぜ苦しいのかということは神様は言われないんですよ。私は全てを知っているし、この世界を支配しているんですよ、あなたのこともちゃんと見ていますよ、そしてあなたは悪くないんですよ、あの友達の方が間違ってますよと言われるんですね。でなぜ苦しんでいるのかということは言われないんですよ。でもヨブはそれで満足するんですね。あ、そうだ、神様は全部知っておられるんだ、神様に任せたらいいんだ。で彼はそれですっきりするんですね。なぜ苦しんでいるのかというのは聖書の前半部分にちょっと説明は書いていて、私たちには分かるんですよ。それはこう サタンと神様との取引があってですね、でそのために彼は苦しみにあったんですけれども、彼自身はその天上であることなんか分からなかったんですね。まあ、天に帰ってからそのことが分かったと思うんですけれども、分からなかった。この世の苦しみというのはそういうことがあるんです。神様は全てご存知だけれども、私たちには分からないという苦しみがあるけれども、それはただの苦しみではない。必ず意味があって、それは必ず愛の神様の中で素晴らしいことになるんだということなんです。まあ、日本の中でこのような災害に苦しんでおられる方々おられますけれども、一人一人は神様の、その手の中にあって、神様の深いご計画の中であって、私たちにはわからないけれども、その中にあるんだということですね。皆さんの苦しみというのもそうです。なぜ私がこんな目に遭うんだろう。そういう苦しみの中にある方きっとあられると思いますけれども、その苦しみは、その痛みは、その悩みは意味のないことではありません。神様のご計画の中で素晴らしいことになりますし、皆さんの苦しみは価値ある苦しみであります。きっと天に帰った時に、ああこの時のためだった、もしくは生きている時にですね、それが終わった後、ああ、あの時は苦しかったけれども、でもあれは私にとって必要なことだったんだなと分かるような時が来るですね。それにありますけど、皆さんが今まで特に悩み苦しんできたことを通して、今の皆さんがある、今皆さんがそこで席に座っておられる、このメッセージを聞いておられるのは、今までの皆さんのいろんな悩みとか苦しみがあって、その先に皆さんおられるんです。もしかしたらあの時のあの苦しみがなかったら今の自分はないかもしれない。今この神様からの、苦しみは決して無駄にはなりませんよというメッセージを聞くこともないかもしれないですね。皆さん一つ一つの苦しみがとっても意味のあるものであり、大切なものなんだということであります。第3番目のポイントはですね、だから自信を持っていきましょうということです。ここに58節ですね。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ちとあります。動かされないようにしっかり立つということです。嫌なことがですね、こう続くと、なんか何かに取り憑かれてるんじゃないかとかね、お祓いしないといけないんじゃないかとかね、いや私の人生意味のないものじゃないかなとか、ああこんな苦しいから早く死んでしまいたいとか思ってしまうのが私たちなんです。ちょっと揺れ動いてしまうというか、自信がなくなってしまうというか、あもうダメじゃないかなと思ってしまうというのが弱い私たちであります。だからこそ、いやいやそんなことはありませんよ、あなたは間違ってませんよ、何かに取り憑かれているということでもありませんよ、神様の愛の中にあなたは今ありますよ、そのことをしっかりと信じることですよ。いや神様は愛だ、神様は私を愛していてくださる、私の家族は神様の愛の中にある、この世界は神様の愛の中にあるという福音に立ち返ることですよ。それにしっかり立つことです。間違いありません。それにしっかり立って自信を持って確信を持って生きるということです。そうじゃないと、周りはもういろんな嫌なことが、苦しいこととか、周りの人たちはこう否定的なことを言います。こう揺り動かされて、自信をなくして、それでどんなふうに生きるのかといったら、いい生き方はできませんね。ですから、どんなことがあっても揺り動かされてはなりません。十字架のような苦しみがあっても、復活は必ず来るのであります。必ず復活はあるんだ。苦しみと十字架と復活はもうペアなんだから、この苦しみは必ず終わる時が来るし、素晴らしいことになるんだ。それを信じて この主の技に励みましょうというのは、私たちが今与えられているあの使命ありますね。皆さんの仕事、学生だったらこの勉強でしょうかね、もう地域に対する奉仕、そして周りに対するこの神様の素晴らしい愛を伝える伝道の技、それぞれ与えられていることがあると思います。それに励むことであります。この先週のニュースの中で一つ大きく話題になったのは、あのオウム真理教の麻原彰晃をはじめグループが一日のうちにこう処刑になったということですね。まあ、それに対していろんな考え方とかいろんな意見というのがあります。で、私はこう考えているんです。神様はどう見ておられるのかな、神様は彼をどう見ておられるのかなということを考えるんですね。間違いなく言えるのは、神様は彼をも愛しておられるということです。あんなにひどい、あんなに恐ろしいことをした人を神様は愛しておられるのかなと思いますけれども、間違いなく神様は彼を愛しておられる。彼が彼を愛して、彼がこの世に生まれるように、そしてこの世で幸せになるように祝福して、この世に生まれてきたんです。で、彼と共に生き、彼の悩みとか彼の苦しみ全て分かっておられるんです。そして彼の全ての罪の贖いのため、イエス・キリストは十字架にかかって死なれ、彼の救いはもうすでにそこで完成しているというのも事実ですね。ただそれを知らないということです。もしもそのことを本当に分かっていたならば、彼の生き方はそうならなかったし、この恐ろしい罪を犯した後そのことを知ったならば、もっと違う生き方というのがあったんじゃないかなと私は思うのであります。今なおそのことで、苦しんでいる、悩んでいる方もあると思いますけれども、そういう方々の苦しみも、そういう方々の悩みを必ず神様は良いことにしてくださる、私はそれを信じています。願わくばそういう方々も、いや、私の苦しみも意味のないことなんだ、ことではないんだ、必ず素晴らしいことになるのだと信じていただきたいなと願っているのであります。どんな人の罪をもですね、神様は許すことができますし、どんな人の間違いをも神様は素晴らしいものに変えることのおできになる神様なんです。皆さんもその神様に愛されています。皆さんの苦しみも皆さんの悩みも決して無駄なことではない、必ず素晴らしい意味があるし、そのことは素晴らしいものになるのだと信じていただきたい。そしてこの困難に満ちた世の中です、ともするとこう気持ちが折れてしまいそうになる世の中ですけれども、いや、神様は愛だ、この世界は愛に包まれている、前向きにですね、いきましょう。そして皆さんがそれぞれ与えられている使命を十分に全ういたしましょう。お祈りいたします。神様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。この世は本当に、悩みに満ちている、問題に満ちている世界であります。ともすると自信をなくしてしまって、もうダメじゃないかなと思ってしまいがちでありますけれども、全てはあなたの御手の中にあります。十字架があれば必ず復活があります。私たちはそのことを教えられています。私たちの苦しみも決して無駄なことではなく意味のあることなんだと、それをしっかり信じなさい、それにしっかり立ちなさいと言われています。神様、あなたを信じます、あなたの愛を信じます。私たちの苦しみは意味のないものではない、無駄にはならないということを知っております、信じます。新しい習慣もあなたを信じて前向きに明るく生きて ていきます。どうか導いてください。願わくばそしてそのことを知らない方々のあなたの愛を証しするために、私たちを、私たちの教会を用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。